こんにちは、藤田のり子です。突然私の大好きな竹内まりや先生の本気でオンリーユーで始めさせていただきました。浮かれてるわけではございません。皆様春ですね。ラジオで週刊藤田のり子も突然ながら、リニューアルをさせていただきます。そうですね、今までね週に一度水曜日に恋愛マスターとして、数々のお悩みにね、すいません答えてきた私なんですけれどもね、昨年なぜかめでたく本当に私事で申し訳ないんですが結婚いたしまして、今までですね私が35年間、恋愛イコール記念受験だと、つまり当たって砕けていきなさいと、つまりはねとりあえず行ってみて、行ってみたら意外と結構行けるし、無理ならとっとと次に行きましょうという信念を貫いてね恋愛街道を生きてきたんですが、行きまくってばかりではいられない立場になってまいりましたね。一応守るべきものができたという、嬉しくもあり、今までの捨て身のような私の生き様に対してどのようにね今後自分は生きていくのかとちょっといろいろ考えたりもするような時期でございました。もちろん一生恋愛はね続けていくという所存ではございますが、これからはいろいろね育てたり、努力という育てるためのね、努力というのが必要なのだという、今まで初めてですからね、こうやって何か恋愛というかそういったものが長く続いていくというのがですね、もちろんは私もね、そんなことはどうでもいいんだと思いますが、人と付き合いしたことはございますけれども、何ですかね、何か継続するということがねあまりなかったものでね、ボッと赤く火がついたら、それが本当に人によって水でバシャッと消し去られるまで燃え続けるという、それだけ自然発火し続けるというかね、それが強引に消されるまで燃え尽きていくというか燃え続けるというものしかなかったんで、だからこれからはもう努力して自ら石炭をくべて、火を燃やし続けて、あの成果を絶やすなというね、成果の火を絶やすなというような、努力が必要なんだなということをもうすでにね結婚して1年も経たないうちに感じつつある今日この頃です。人と生きるというものはとても嬉しくもあり楽しくもあり、そして努力も必要なんだなということを考える今日この頃でございます。先人たちが言っていた通りですね。ですからねそういった新たな課題がね私の前にも裸ってまいりまして、そのためにはねやっぱりどうしたらいいのか、本当に先人たちが言う通りということで、これからは数々の先人たちに恋愛指南というか愛と人生とはどういったものなのかと、どうやって生きていくべきなのかというものをね、先人たちにねご教授をいただくようなコーナーにしてまいりたいと思っております。これからね先人たちに対してルポをね刊行していきたいと思っております。今日はね序章ということで、私一人なんですけれども、これからどんな人にね、ルポをしていこうかと申しますとね、一応私の計画では、ベテラン俳優から、銀座のクラブの名物ママですとか、強いてはうちんちのママですとか、そういうね親族まで借り出すような地に足ついたようなねラインナップでお送りしたいと思っております。この番組のね、最終目標としましては、SM 界の女王の谷直美さんの、九州の方でね、スナックを経営してらっしゃるそうですからね、今引退されて、そんな方にまでね、ルポできたら、観光できたらいいなと思っております。なんでいきなり谷直美さんという名前が出てきたかというと、もともとね、プリさんはね、私はね、谷直美さんの、 ことを興味持ちましてね、三浦淳さんがね、谷直美さんのなんか本を出してて、その写真集みたいなものを手に取ったら、もう本当に美しくて、こう私もともとそんなね SM にも興味なかったんですけれども、縄に縛られてる谷直美さんの姿とか見たらなんかうっとりしちゃいまして、ある一時ね、阿佐ヶ谷の小さな映画館にね、谷直美さんの映画を見るためにね、1ヶ月間通って12、3本見続けた日があったんですね。で、それがもうだいぶ前の話だったんですけど、この前ふっと家にあった、段鬼六先生のね、SM 小説を見たら、もう実際、その谷直美さんのポルノ映画、SM ポルノ映画の原作になっている花と蛇というね作品があって、でその原作を読んだことはなかったんですけども、読んだらもうなんかすごいんですよね。こう文章なんですけども、もうゾクゾクするというか、まあ頭がおかしくなりそうというか、でしかもその中に痛めつけられるね、綺麗な奥様が出てくるんですよ。社長令嬢なんですけどね、静子夫人というね綺麗な女の人がいるんですけど、それ映画の中では谷直美がもちろん演じていたんですけれども、その文章でもね、本当にね静子夫人というのがいるんじゃないかと錯覚に陥ってね、まあ、静子夫人がそんな攻めになってとか、なぶられてどうのとかいうのがもうゾクゾクするというか、もう官能的を通り越して、その静子夫人をもう助けて、その鬼畜どもにいたぶられる前に救いに行かなくちゃという気持ちになったりですとか、もうドキドキワクワクするような作品なんですね。はい、そこでね、もう一度谷直美さんのことを思い出して、いつかねそんな尊敬する女優さんにまで、レポートができたらいいなと思っているわけです。今日はねこんな感じでこの序章をね終わらせたいと思っているんですけれども、最後にですね、ちょっとその今私が夢中になっている段鬼六先生にねの SM 小説をちょっと朗読して披露して皆様にもご紹介したいと思ったんですけれども、もうあまりにもねすごすぎてね、ちょっとこれ放送にもう放送禁止なんじゃないかっていう、あまりにも生々しいのですごすぎて、まあそれは私が朗読することは控えさせていただいて、皆さんちょっと読んでいただきたいという気持ちなんですけれども、いやもう本当にねそれを読み出してからね、なんか寝てるうちに足がつる、なぜか本当にわからないけど足がこむら返りを起こすという、もう頭がおかしくなるようななんか日々なんですね。はい、でその代わりといってはなんですが、まあ、私がね書いたポルノ小説をねちょっと紹介して、今日はなぜか終わりたいと思っております。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。これからは、月に1回の更新となります。もう頑張りますのでどうか聞いてください。ちなみにですね、ホームページの方に飾られております私の写メールは、これはまあ10年ぐらい前の私を、ポルノ作家の五郎先生というね、トースポなんかにもね冊子を書いている先生が私の写真を、モデルにして書いてくださった絵でございます。それをなんかこういきなり取り出してみたんですね。ちょっともう最近段鬼六先生のせいでなんかこう頭が本当にフラフラチカチカするというか、なんでしょう、まあもともと頭はもうなんだかよくわからない状態なんですけれども、なんかもう危険な状態にさらされております。では披露させていただきます。夫との関係は近頃隙間風が吹き始めていた。倦怠期と言ってしまえばそれまでだが、ギクシャクした原因は分かっていた。夫は浮気をしている。それなら私だって。そこから団地妻凛子の暴走が始まった。独身時代の自由奔放などんな男にでも行く、 人が残した食べかすまでも行く。凛子の通り過ぎた後には何も残らないと言われるほどにまで行く。ハイエナさながらの凛子に戻る。電球を買いに来た電気屋さんには電球と間違えてイチジクを手渡してみたり、電話に出るときは必ず3コールは待たせて、ごめんなさい、今お風呂に入っていて、と通話相手に前代イメージを与えたり、凛子の飽くなき男あさりの日々は続く。いかがでしたでしょうか。ちょっとした触りではございますが、私が書いたポルノ小説、朗読してみました。ということで、今日はここで終わりです。さようなら。